それでは、御言葉で言いますが、今日はですね、テレサの現れということで、 ペンテコステの出来事を通して、もう地上の教会、ペルサムの教会に激しく働かれてくださいまして、そして迫害がこの起こって、もう最ものすごい迫害が起こりましたエルサレムの市内で、聖霊に満たされた弟子たちが迫害をものともせずに祈りを持って奇跡を持ってですね、神様の福音を語った、そういう出来事がその時から起こりました。そしてそれからですね、もう時代が遡ってですね、16世紀にも15世紀にも16世紀にも18世紀になって20世紀になって、やっとですね聖霊の働きがどんどんどんどん広がって広がって、私たちのところへと届いてやってきたんですね。で、神様はイエス・キリストの十字架の後にですね、私たちを助けるためにもう一人の助け主として聖霊様を暮らして送ってくださった。この聖霊様は私たちが信仰生活をする上においてなくてならぬお方でいらっしゃいます。この方はイエス・キリストの十字架の宮を実現するために、十字架の宮が奇跡を実現するために日夜私たちの生き方に働きかけて私たちと共に歩んでいてくださる方なんですね。でも神様もそうであります。でかつてイエス様を見た人もイエス様は見れる形でありましたけども、神様も目に見ることができません。神であると同時に、そして同時に聖霊様も私たちはこの肉眼の目ではですね、なかなか捉えることができないお方でいらっしゃいます。で、そうするとこの神様の性質、すなわち聖霊様の性質は本当に分かりにくい、目に見えないものですから、ね、捉えることができないものですから、なかなか理解、頭で理解することはできないものです。でも聖書ではこの聖霊様の働きを具体的な象徴を持ってですね、私たちに教えていらっしゃるんですね。今日はその聖霊様が聖霊様を象徴としている、象徴とされているそのものを見ていきたいと思います。第一番目に聖霊様は生ける人だというふうに例えられております。ヨハネの福音書の7章の37節39節を見ますと、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から焼ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。もう一箇所、ヨハネの福音書の4章の1秒説に、しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して買うことはありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。とこのようにおっしゃいました。イエス様が十字架にかかった後に栄光を受けられた後に、父なる神様が私たちにもう一人のイエス・キリストに代わる助け主を送ってくださったという、これが聖霊様です。そしてその聖霊様は私たちのうちに住んでくださり、私たちと共に人生を歩んでくださいまして、私たちに命の水を供給してくださるというんですね。で、ヨハネの4章というのはサマリアの女の出来事のところですよね。彼女は昼近くヤコブの井戸の水を汲むためにやってきました。普通は水を汲むのはですね、朝方に汲むのが当然の出来事でありましたが、彼女は罪深い女でありましたので、お昼に人目を避けてヤコブの井戸から水を汲まなければならなかったんですね。そこにイエス様がそのサマリアの女に語りかけました。私に水を持ってきてほしい。で、サマリアのこの女はですね、こう言ったんですね。どうしてユダヤ人の方でユダヤ人であるあなたがサマリア人である私に水をお求めになるんですか。ユダヤ人とサマリア人はですね、お互いに契約の中であり交わりをしておりませんでした。それぞれ信仰深かったんですけども、その考え方が違うので交わりをしなかったんですね。でもイエス様はその言葉を聞いてもなお申し上げました。あなたが私が誰であるかを知り、神様の恵みがどれほど素晴らしいものであるかを知って、それを知って私に求めるなら、あなたはヤコブの水を持って毎日生活しているけれども、その水に勝る素晴らしい神様の水をあなたに与えたことであろうと言って、この御言葉をおっしゃったんですね。 私たち人間というのは水がなくては生活ができません。人間の体の 80% 以上は一部水でできていると言われますし、そして水があれば健康的で、そして元気な人生をですね、営むことができ、また水のほとりにはですね、四大文明が発達してですね、私たちの人類の繁栄の源は水によって影響されているんですね。ですから私たちは、人間というのは水の存在、水がなければ生きながらえ健康的に生きることはできない。その水の最も素晴らしい水を神様は生ける水として与えるとおっしゃったんですね。それはイエス・キリストを死んだ時に与える聖霊様は、私たちの実に私たちの生きる命の原動力になって、私たちを水、命の水で満たしてくださるということなんですね。私たちは、聖書の御言葉で、人はパンだけで生きるのでなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるという言葉をしています。神様の御言葉は私に命を与えるものなんです。神様の与える命の水をいただいて、私たちは本当の意味において人間として真っ当な人生を歩むことができるんですね。ですから聖霊様は私たちに生きるために必要な根源的な命の水を供給してくださる方であるということを私たちは知らなければならないですね。ヨハネの福音書の3章の5節の中に、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。神様によって創造された人間は、この水と御霊によって新しくされなければならないということをイエス様はおっしゃったんです。アダム以来、人間というのは、罪を継承して生まれながらに罪人であります。ですから神様はイエス・キリストを通して、ね、水と御霊によって新しく生まれ変わって、元いた神様の子供としての特権、神様の子供としての神の国へと導かれなさいと私たちに言っていらっしゃるんです。私たちはそういう意味において、聖霊様は私たちが生まれ変わることができる唯一命の根源なる命の水を与えてくださる神であること、そして私たちを受け取らなければならないんです。第1コリントの12章の13節に、なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたのです。ここにあるように、で神様の前に一つの民として、神の子供の民として、御霊によってバプテスマを受ける、洗礼を受けるということです。で洗礼を受けて、そして全ての人が一つの御霊を受けるものと私たちはされているのだと考えています。そして、ですから私たちは聖霊様が、私たちのうちにいらっしゃるこの聖霊様が、私の命の源であり、神の御言葉を通して与えられる神の命の水が私たちの食すべき誠のパンであるということを私たちは自覚しなければなりません。エペソ人の手紙の5章の26節にはこう書いてあります。キリストが通されたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありと書いてあります。ですから聖霊様と交わりをして、そして生ける水を飲むことによって、汚れた水を飲んで、この世の水を飲んで汚れた私たちは日々に清められて神の子供として整えられていくんですね。第2番目に、聖霊様は火という、燃える火のですね、火として象徴されております。一人目の2章3節を見ますときに、ペンテコステの時にこういうことがありました。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった、マタイの福音書の3章11節も読みます、それはないです、ないですね。ヨハネのバプテスマのヨハネが弟子を連れて、この悔い改めの福音を述べたいというときに、イエス様の姿を見られたんですね。イエス様はちょうど交渉会を始めて、宣教の働きを始めた当初、最初の頃です。 バプテスマの流れがですね、弟子を連れて、この福音伝道しているときに、まずイエス様に来たときにこう言ったんですね。私は、弟子たちに対して、私はあなた方に、まだ人々に対して、悔い改めの、バプテスマを授けているけれども、私よりも後にいらっしゃる方が、私よりも、もっとすごいバプテスマ、火によるバプテスマを授ける方は、あの方だ。イエス様を委ねさせて、あなた方こそ来たるべき世に来たるべき神が使わされたメシアであり、御霊によって火のバプテスマを授ける方が彼に従うべきだと言ったんですね。火によるバプテスマを授ける、で、炎のような舌が現れて一人々の上にとどまった。つまり火というのはですね、神様の臨在というのをですね意味するんですね。神様の御心、神様がそこにいる、私は神であり、全能の神であるというご自分の臨在をですね、火によって人々によく表していらっしゃいます。それはですね、出エジプトの御言葉に書いてないけども、モーセが燃える芝、燃える火、炎の燃える芝の中から神の臨在を感じて神様に言葉をいただいたことがありました。さらに第一列王記の18章の37節から書いてあります内容です。ここだけです。私に答えてください、主よ私に答えてください、この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼の心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が落ちてきて、降ってきて、全焼の生贄と焚き火と石と塵と焼き尽くし、地獄の水も舐め尽くしてしまった。神は見て、これを見て、異例し、主こそ神です、主こそ神ですと、この絵に言った。これからずっと続くんですけども、エリアが燃える火によってですね、神様の御心を民に示した出来事。バールの預言者、アシュラの預言者、450名と対抗してですね、火を持って答える神が、祭壇に火を持って答える神が、誠の神が対決しようということで、対決して、エリアの祭壇にのみ火を持って神が答えてくださったということですね。私こそ神だ、私こそ、あなたこそ神だ、イスラエルの民はそのように悔い改めていました。火を持って答えるのは、火を持って答えた神が誠の神だと彼らは告白し、悔い改めをしたんですね。ですから、火を持って答える神というのは、私が神である、火を持って、要するに答えを持って私たちに答えることがおできになる神だという意味なんですね。もう一つ火の働きがあります。火はですね、物を燃やし尽くす働きがあります。ですから、私たちの人生の中には、イエス様を信じるまでにもういろんなですね、罪や汚れというものをたくさん積み上げながら人生を歩んでいると思いますよ。世の中でもこういう言葉がありますよね。因果応報という言葉があります。自分がしたことは罪はですね、必ず自分が買い取らなければならない。ひょっとしたらですね、先祖が犯した罪を、この自分の世代に買い取らなければならない因果応報というのがあります。これにして先祖伝来の罪を継承しているし、そして、私たちも生きながらいながら生きている限り罪を犯し続け、嘘を言い続け、人を非難し続け、ありとあらゆる罪と汚れの中に私たちは生き続けています。だったら神様が信じた時にこの罪は焼き尽くされなければならない。この罪は清算されなければならない。生産されて聖なるものにならなければ、神の子として神様は私たちを受け入れる、祝福して出さないんですね。ですから、神様信じて聖霊様を私たちの内側に送っていただいた、宿していただいたその瞬間に聖霊は火となって私たちの過去の人生の忌まわしい出来事を全部やり尽くしてくださるんですね。私たちの過去にある問題の苦しみの原因となるその過去に遡って先祖の罪にまで、先祖伝来の罪にまで聖霊は火を持ってそれを焼き尽くして、それを取り除いてくださるんですね。火は私たちの人生に、聖霊の火は私たちの人生に、神こそ私 イエス・キリストこそ誠の神であるということと罪を許す力を私たちに発揮してください。皆さんの信仰生活の中でもよくある出来事だと思うんですけども、イエス様が信じて、義なるものとされて神様の祝福の中に入ります。そして顔をいなしに罪なきものとなって、顔をいなしに神様に出会ってお祈りします。そして神様の臨在に預かって恵みを体験します。でも聖霊様でも祈っている時に時々思い出すんですね。過去の嫌な出来事を思い出して、罪深い人生を思い出して、あ、私が罪だと、罪は全部イエス様の十字架によって清算されたと思っていたけども、まだこんな罪があったのかと思い出されるとき、思い出させる、刺されるときがあると思います。その時に、まだイエス・キリストにお祈りしてですね、イエス様十字架によって、私が忘れていた、ね、その罪も許してくださいと清算しますよね。その時に、聖霊様は私たちの心の中の深みに入り込んでですね、心の中から思い出させてくださるんですね。これも罪でした ね。もうあなたは罪深い、罪ないと思っているかもしれないけども、人間は、ね、生きながらえる限り罪を思い出すし、生誕する、聖霊される人生を歩まなければならないと、聖霊様は私たちにその思いを与えて、その罪を思い出させて、生誕する人を導いてくださるんですね。ですから、聖霊様は火となって私たちの罪を生誕するために、火を乗って私たちの内側に答えていてくださる。ヨハネの福音書の16章の7節と8節を見ますときに、ちょっと言いますけども、しかし私は真実と言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主があなた方のところに来たらしい。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる。イエス様が、ね、十字架に向かって天に昇っているときに弟子たちは言いました。私たちを孤児にするんですか、私たちを見捨てて天に戻られるんですか。そのときにイエス様は答えられました。私が天に戻ることはあなた方にとって益なることなんだ。父なる神様にお願いして、もう一人の別の助け主が聖霊様が来る、いらっしゃる、そのことのために私は天に昇っていくんだ。あなたがにとっては益なることだとおっしゃいました。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせる、させますと書いてあります。私たちの被害も垂れかけていらっしゃいます。私たちは聖なる都で宮であります。聖なる神の神殿であります。神様が建ててくださるこれは建物であります。でそこに臨在なさる聖霊様は私たちの内側から、罪を全部取り除いて、私たちをますます清められたものと作り変えてなさるんですね。第一コリントの中にありますように、用意してませんが、私たちはイエス・キリストは信じる私たちは日々聖なるものから聖なるものへと作り変えられているんです。神はイエス・キリストは栄光を受けられました。十字架に栄光を持って天に昇られました。私たちもイエス様と同じような栄光の姿に瞬時によって変えられるでしょう。でもそのこの地上で生きている限り、肉を持って生きている限り、聖なるものから聖なる、今日私は聖なるものとされた、イエス様を信じて十字架を信じているから私は今日聖なるものだ、今日はお祈りをしたら神様がちゃんと私に答えてくださったから、私は聖なるものであったことは、祈りを聞いてくださったら聖なるものだ。でも聖霊様が与えられて、今聖なるものだけども、あなたはもっと聖なるものになるためにこの罪を改めて罪から離れなさいと、毎日私たちのうちに瞬時瞬時私たちに、罪を思い起こさせてくださり、清めて聖なるものから聖なるものと私たちを作り変えてくださるんです。
アーメン。
ですから聖霊様がそのように火を持って答え、火を持って私たちを清めるお方でいらっしゃいます。第3番目に、聖霊様は風に象徴されております。ヨハネの3章、2章の2節、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼の家全体に響き渡る。風 風はどこでも吹きます。風は閉じ込められた小さな空間でも風はですね、そこに、まあ、吹きで寄せるということですね。風は吹いているんですね。どんなに小さな風が起こらないようなところでも風、空気は動いていますね。同じように聖霊様は風だと言うんです。というのは聖霊様はどこでも偏在なさるということです。神が偏在なさるように聖霊なる神様もどこでも偏在なさる、どこでもいらっしゃるという方でいらっしゃいます。例えば詩編の119編の7と8です。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に登ってもそこにあなたをおられ、私が予備にここを設けてもそこにあなたをおられます。天でも神様の御座のある第三の天であったとしても、そこには聖霊様がいらっしゃる、ね、空中の手を持つこの世界においても、どこにおいても聖霊様がそこにお臨在していらっしゃる。黄泉に下れば地獄に落ちれば、そこには聖霊様がいらっしゃらない、神様いらっしゃらない、神様はそこでもいらっしゃる。だから私たちの住んでいる社会、目に見える社会も目に見えない社会においても、全てのところに、ね、神は聖霊様は存在していらっしゃる。ですからジョブという人がですね、神様に言いつけに背いて、そしてタルシシ行きの船に乗り込んで、神様が準備した魚に飲み込まれて、この魚と乗るところですね、海の底に神に落ちました。そこで読みはどんどんあります。私の頭の上に、ね、神様が歓喜を締めて、地の底に私は見捨てられてしまった。自分の罪のためにね、自分のため罪のために自ら黄泉に下ってしまった。もう私はダメだ。でもそこで彼が悔い改めをすると、神様はそれを聞いて救いの手を止めて、その黄泉から彼を救い出してくださいまして、神の働きをさせてくださいました。ですから黄泉に床を設けても、どんな地獄に陥ったとしても、そこで悔い改めるなら、そこに神は臨在していらっしゃるということなんですね。私たちはどんな環境の中にあってもですね、いや、親神様いらっしゃらない、こんな中に、こんなに罪深い自分の中に、聖霊様は生きて働いてくださらないんだろう、私のうちに聖霊様はもう見えなくなって、どこか行かれたんじゃないだろうか、ということはないんですね。私たちのうちに住んでくださりました聖霊様は、ね、たとえ黄泉のような、地獄のような心を持っていても、そこに存在していらっしゃる。そのような困難の中にあっても聖霊様はそこに力を与えようとして、そこに存在していらっしゃるんです、
ね、
ですから私たちは風のように存在なさる聖霊様に期待をし、そして信仰を持たなければならないんですね。不可能は可能になるという著書の本がありました。本当にそうだと思うんですね。私たちが不可能を不可能だと確定してしまっているだけなんです。あとは不可能を持っていく、私たちが不可能だと思えばそれは不可能で、私たちが確定してしまう。でも可能だと信じる、神様によって私は何でもできるということを信じるならば、聖霊様はそこで力強く力を発揮してくださる。もう一つ風の働きでありますけれども、風は、間違った考えを吹き飛ばす力があります。エペソ人の手紙の4章の24節に、それは私たちはもはや子供ではなく、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの金に吹き回されて、何にも手遊ばれたりすることがなくということがあります。教えの金、私たちの心の中に何だかそんな感じがする、よどんだような考え方が私たちの心の中にいつも私たちの育児を阻むんですね。私たちは信仰によって勝利から勝利へと人生を入れると聖書は約束されて、そのことを信じて信仰生活します。でも世の中の、ね、不穏な空気が、ね、私たちの人生を覆います。私たちの心の中にも油断すれば敵が来て毒草の種をまきます。油断すれば私たちの心も知らん間に切られた淀んだ思いに捉えられてしまいます。ひょっとしたらダメなのではないだろうか。 ひょっとしたら思う通りに人生が切り開かれないんじゃないだろうか。ひょっとしたら今叩いているけども扉は開かれなくて、本当に努力が無駄に終わるんではないだろうかと、私たちはそういう懐疑心を持ちながら、疑いを持ちながら信仰生活を歩むことがあります。でもそれらの思いを全部新しく刷新するために、聖霊様は新しい風を私たちの心の中に吹き込んでくださるんです。ね、人にはできないが神には何でもできる。あなたが弱い時にこそ私は強いのであると聖霊様は私たちに新しい風を持って私たちに臨んでくださる。ですから私たちは期待しなければなりません。なんか不安になっているのは、あ、これは惑わされているだけなんだな、私も人生は神様によってもう確定している、祝福が確定しているんだ、イエス・キリストの十字架を通して罪に定められない人生を私は人生歩んでいるんだ、確定しているんだ、だから私がこのように悩むことは、これは、惑わす風に信仰されて惑わされて見えなくなっているんだ、私たちはそのように思わなければなりません。第4番目、聖霊はアブラハムだというふうに書いてある。第9話の2章の27節から、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要はありません。彼の油が全てのことを聞いてあなた方を教えるように、その教えは真理や偽りではありません。その油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストの人となります。なんか意味不明瞭な内容でありますが、彼の油、あなた方に油がとどまる、油が教える通りに、で、聞き従ったら間違いなくいけるよと聖書はヨハネの中で教えられておるんですね。その油こそが神が与える御霊なる聖霊様のことです。聖霊様は油だ。その油は聖霊様は私たちを教えるんだ。で、聖書に何が書いてあり、私たちが何を信じるべきか、その知恵と悟りを私たちに教えてくださる油だと、この日書いてある。そして、イエス様所有するものは全部油注がれていると同じように、旧約の多くの聖徒たちは油注がれて神様の祝福の中に彼らは働きを展開しているんですね。出エジプトの30章の25節、あなたはこれらをもって聖なる注ぎの油を混合法に従って混ぜ合わせの氷を作る、これが聖なる注ぎの油となる。この油を次のようなものに注ぐ、会見の天幕、明石の箱、机とそのいろいろなチーズ、食材とそのいろいろなチーズ、香炉、税収の意見のための祭壇とそのいろいろなチーズ、旋盤とその台、あれら、あなたはこれらを聖別するのは、それは最も聖なるものとなる、これらを触れるのは全て聖なるものとなる。また、アロンとその子らに油をと彼らを聖別する祭司として私に使いさせなければならない、あなたはそれに連れてこれを取らなければならない。まだ続くね。出エジプトの最終章の中には神様に用いられる器は全ての道具に油を注ぎ清めらないところに命じています、そしてさらに神様に用いられる、ね、ものだけじゃなく神様に用いられる人物人に対しても油を注いで、で、清めて神様の祝福を受けるために油を注がれなければならないと書いてある。私たちは聖霊様を受け入れた時に油を注がれた聖霊のものであり、神に仕える神様の身元に出ていける聖霊のものとして私たちは生まれ変わらせていただいているんです。第1章の16章の13節に、第一ペテロです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有された民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき痛みの中に招いてくださった方の素晴らしい皆とあなた方が述べ伝えるためです。まあ、先ほどちょっと見ましたが、第一サメの16章の13節でこう書いてあります。選ばれた王様、預言者、すべてイエス・キリストを信じて神の子供たちも聖霊の油が注がれていると約束をしているわけですね。ですから私たちは恐れることはないと思うんですね。何を見ても恐れることはない。私は油注がれている。
うん、私には見えないかもしれないけど、神の前には見えている。悪魔は見えている。諸々の悪霊たちは私たちを恐れている。私たちが信仰を持って前進するならば、うちにある聖霊様が力を内側から、知恵を私たちの内側から教えてくださるんだと、私たちは確信しなければならないです、ね。さらに、この油というのは火を燃やす働きであります。ね、火の中に油を注ぐと、ものすごく火がですね、激しく燃え上がることを見ます。さらに、聖霊様は私たちのうちにある信仰の力を増し加えてくださいます。頑張れば頑張るほど油を注いでですね、私たちを励まして、私たちを偉大な人物へと作り変えてくださる。中国語で頑張りなさいというのは皆さんご存知でしょうか。試合をというんですね。加えずに油とか。で、頑張れ、試合をというんですね。油注がれて頑張りなさい。油注がれて燃え上がりなさい。そういう意味があるんですね。私たちは油注いでくださる聖霊様にもっと励ましてください。もっと頑張りますので、もっと励ましてください。私は信仰に固く立ちますから、その信仰が強くなるように、もっと信仰を増し加えて、油を注いで私を強めてください。と聖霊様に、力をせがまなければなりません。第5番目に、聖霊様は雨で象徴されております。詩篇の72編の6節に、彼は牧草地に降る雨のように、火を潤す夕立のように下ってくるというんですね。神は私たちの内側に雨のように収穫を与えるために、私たちの人生に潤いを与えるために、乾いた砂漠のような人生を歩んでいる私たちの心を潤すためにやってくるんだと、このように書いてあります。ホゼアの6章3、私たちは死を知ることをせずに追い求めよう。死は私の光のように確かに現れ、大雨のように私たちの心に来、後の雨に休むように死を潤される。後の雨というのは前の 雨と、未来では2回の雨があるんですね。で、これは成長の雨が前の雨で、この後の雨はですね、収穫の雨、収穫を実りのために降られる雨だということです。ですから、この御言葉にあるように、雨は、私たちの人生に収穫を与える栄養を与える雨として注がれてまいります。雨が降らなければ、すべての作物に逆に実りはありません。雨が降ったらですね、長雨と困りますし、豪雨も困りますけれども、適切な雨量が雨が降るときに、素晴らしい収穫を得ることができます。神様は決してですね、タイミングを逃すことはないと思います。私たちが必要な時に、私たちが必要な時に雨を注いでくださり、潤いを与えてください。収穫のために私たちは雨を注いでくださる聖霊様に期待をいたします。ヤコブの5章の8節、こういうわけですから、兄弟たち、収穫来られるが最初の野菜ということがあります。収穫を待つ作物は神様が恵んでくださるまで待たなければならないでしょ。自分たちで努力しても食物、彼らは歩いて、ね、水路を自分で、ね、供給することができます。私たちもいくら頑張っても本当の祝福を得ようとするときには、私たちが頑張っても収穫を本当の 100% の実りを得ることはできない。どうぞ、私は努力しました。これにふさわしい雨を注いで収穫を見させてください。私は自分のベストを尽くしました。ベストを尽くしたその努力にあなたが報いてくださらなければ、私は収穫を得れないことを私は知っている。あなたが恵んでくださらなければ、私の人生は喜びにあふれないことを私は知っています。ですから、私たちはどんな時にも、ね、作物が天を見上げて、収穫の雨を求めているように、私たちもそこで待たなければならない。神様が恵んでくださるその時を待たなければならない。第6番目、手札まで。第6番目は酒であります。精霊の酒。ペンテコステの出来事で、彼らは 先に酔っ払っているように彼らは新しい何かわけわからん言葉を語って彼らが酔っ払っている。ですからその時にですね、その都に来た大勢の人たちはですね、朝の9時なのに朝っぱらからイエスを信じる彼らは気が狂ったようにね、叫んでいる。彼らが酔っ払っている。ね、そういうふうに彼らは嘲笑されたんですね。お酒というのは何でしょうか。まあ私も昔はね、クリスチャンなどがお酒をたしなんでたり飲んでたんですね。バイトしてました。ならもうバイトの中はですね、今日は行くで言うたら、仙台市のですね、商店の中にある居酒屋に行ってですね、ビール飲んでおったんですね。で、学生時代ですので、まだ、なんて言いますか、ですね、どうでしたか。ウイスキーなんかも、カナの国にならなかったですね。で、カナの家にいたら、楽しみなんですね。オールドパーク、オールドパークしかなくて美味しいですよ。オールドパークというね、ウイスキーがあってね、そんなら、そこのカナの父親がですね、まあ、私が行きましたら、応接間に置いてあったらな、戻ったらええかな、ほんなら、オルドパーク、いつもオルドパーク置いてあって、ヘネシーもあるんですけど、オルドパークが住んでたから、一番口当たりがいいから、ね、なので、いつも私はそれぞれ飲んです。それぞれ、ガブ飲みを飲んで、全部ガブ飲みですよ。一番飲み盛りというか、その若い時はですね、もう2時間ぐらいで1本は飲んでましたからね。全然酔わないんですけども。で、飲んでもね、あんまり、ね、楽しくないんだ。どっちかというと、居酒屋で、ちょっとだけ酒入って、ワイワイ酒で、何しろ、お互い話して、本音を語ることができるのは、それ楽しみだね。本当はどう思ってんねや、本当は毛嫌ってちゃうかとかね、本当のこと言うてみるってね、人を責めておりますけども。で、酒は何ですかね、自分の本音を言える。ね、そしてまたお酒というのは悲しみを癒す力がありますよね、確かにね。くよくよする心を自分で紛らすためになんか癒されるような感じがします。でも酒ね、冷めてしまうともっと落ち込むんですけども、つまり聖霊様の酒というのは酒に酔わさ、聖霊に酔いなさいというのは酒に酔って溺れてはいけません。で、かえって聖霊の酒に酔いなさいという勧めがパウロが言っています。聖霊様は私たちを慰め、励ますために父なる神様から使わされている。慰め、励まし。で、イエス様が知らない時には世の酒によってですね、慰め、励ましを受けているかもしれない。でも、神様が信じたら今度は聖霊様が慰め、励ましを与えるために酒を私たちに供給してください。私たちを慰め、励ますために聖霊様は働いている。はい。第7番からですね、今度は勝因であるという、エペソ人の手紙の1章の13節に、またあなたお酒のことをね、再起しているというのはね、見てはならないというふうに教えていますね。当先生は強い酒と弱い酒があって、弱い酒はいいんじゃないのって言うじゃないかけども、再起しているというのは見たら、あれ蛇だ、毒蛇だ。イザヤ書に書いてあるね、見てもならない、触ってもならないものは酒なの。で、先に飲まれない人は誰一人として人間はいないので、これに触らん方がいいというふうに、最終先生は私たちに教えます。で、7番目は印鑑認証です。エペソ人の手紙。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の聖霊をもって勝利を抑えました。印鑑は、勝因、印鑑というのは、それをある用いることによって、物を支配するすごい力を発揮するんですね。ですから、神様によって私たちは印象された。つまり神は私たちを、あなたの人生は私のものだ。私があなたの主権者なんだ。というふうに私たちに印象された。逆に、印鑑をされた私たちは逆に、私は神様と新しい契約を持って今認められたんですね。私はあなたに願うこと、求めることは神は答えてくださるという、善事を持って答えてくださるということを約束してくださった印象を私に押してくださったことを感謝します。 神様あなたの持っていらっしゃる全ての祝福と権威をその特権を、ね、神は 私たちに与えた。間違いなく私はあなたに約束した。世の終わりまであなたに、ね、約束を抱えることなく永遠にあなたに約束したということを印象してくださったので感謝します。聖霊を受けているイエス・キリストですね。聖霊を受けている私たちは神様の前に、ね、権威を持って神様に求めることができます。神様、私を祝福してくださるのは当然の私の義務であり権限であることを信じます。命を聞いてくださることは私の、ね、権利であり、そして神が約束した権利であることを私は信じると、私たちは承認されたことを感謝するのではありません。その代わり神は私たちに承認します。承認されているようなものですね。それは、あなたの人生は私のものだと神は私たちに宣告していらっしゃいます。神様の無限の、ね、戒めの中に私たちは生きている。神様の無限の戒めの中に私たちは生きている。私たちが、ね、神様の領域を神様に逆らって領域を離れるとしても無限の領域の中で私たちは捉えられて生きている、うん、全時に全なる無限な支配の中に神は私たちの人生の主権を主張しています。この素晴らしい恵みが聖霊様によって実現することを感謝します。愛する天のお父様、今日もあなたが私たちに与えた恵みがいかに絶対なものであるかをお教えくださったことを感謝します。それはイエスを信じる者に与えられた聖霊様によって、それは隠したものとなっていることを感謝します。この方を認めて歓迎して喜んで神様をお迎えして人生に共に考え励まされて会えることができるように今日も導いてくださったようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福して感謝してお願いいたします。アメン。